恵みをいただく御言葉は、コロサイ人への手紙の1章13節から20節までです。コロサイ人への手紙1章13節から20節まで、はじめに13節と14節をお読みいたします。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。アーメン。それではお祈りいたします。御子なるイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは万物の先駆けとして、長主として、万物に先んじて存在され、また我らをあなたにあって作り出され、あなたの御心のままに我らは存続しております。今日主よ、あなたの素晴らしき道から、あなたの素晴らしきその本質、それを十分にはっきりと知ることができますように、イエスをどうぞ助けてください。どうかこれから語るしもべ、およびこれに預かる一人一人、それぞれ全てを清くして、あなたの御前にふさわしく、またあなたの命を存分に豊かに受け尽くすことができるものとして整えてください。これからのすべてをイエス様、あなたに期待して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このコロサイ人への手紙の一章のもうですね、エペソ人への手紙と同じように非常に重要な真理そのものが、そのまま直接的に語られております。エペソ人への手紙は、私たちはいかなる存在であるのか、天と地が作られるはるか前、その土台が、元が据えられる前から、私たちはキリストにあって選ばれ、愛を持ってあらかじめ、清く傷のなきものにしようとあらかじめ定められていた、そのことを本当に知れば知るほど、よく自分自身の中に、塗り込めば、信仰によって塗り込めば塗り込めるほどに喜びが湧いてきますけれども、このコロサイ書の、今日お読みするところではですね、エペソ書では私たちはいかなる存在かに対し、コロサイ人の手紙は、キリストはいかなる存在かということの本質がもう直接的に、記されております。その上で私たちは、いかなる存在であるのか、まず13節14節では、ここを読んでも本当に私たちにとって慰めに満ちた言葉です。この、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子、ザ・サン、聖書では、長子として書かれ、よく記されています、長男。キリストは御子であり、万物の長男であられる方で、この御子という言葉が、この、今日の箇所にはよく登場します。御子、要するに父なる神様の子ということが、非常に、何度も強調され出てくるんです。神は私たちを暗闇の圧政の中から救い出し、愛する御子のご支配の中に移してくださった。私たちは以前は暗闇でした。しかしキリストにあって光とされました。それゆえ光の子供らしく歩みなさい、エペソ人への手紙で学びました。私たちはそうです、以前は暗闇でしたけれども、しかし御子の手の内にあって光に移され、そして御子のご支配の、愛の支配、素晴らしき支配の中に移されました、日本国政府の支配の下にある、そう言うとどうもちょっと、あまり聞こえは良くないかもしれませんけれども、御子のご支配の中に移された、これ本当に喜ぶべきことです。イエス様は愛なる方、全ての 存在に先駆けて作られたお方です。そしてこの御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。14節あるんですけども、ここでですね、イエスの血が新改訳聖書では除かれてしまっています。原文ではあるんです、イエスの血が、ね、キングジェームズとかニューキングジェームズ、あるいは長い訳にはしっかりと、ね、私たちは御子の血による贖い、すなわち罪の許しを得ていますと書いてあります、ね、私たちは血による贖い、ね、ですからこの贖いの上に、ね、挿入句を入れて血によるという言葉を入れた方がいいですね。この御子のうちにあって、ね、御子の、ね、エンクリストス、エン、これは英語で言うとこのインだから、御子の中にあって、ね、御子のうちにあって私たちは血による贖い、ね、すなわち罪の許しを得ています。血潮によってこそ私たちは贖われ、また罪の許しを得るんです。そして15節から、ここからがですね、この御子なるイエス様がいかなる存在であるのかが直接的に書いてあります。で、その内容は非常に驚くべきことです。15節以降、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。アメン。まず御子イエス様、彼は見えない神の形、ね、形、これギリシャ語では、アイコーン、ね、なんかイコンって、ね、あの何か、絵を表してるんですけども、アイコーン、ギリシャ語でアイコーンと言います。これは、ね、形であり、英語の聖書ではイメージ、ね、見えない神のイメージですから、ね、見えない神様の目に見える像としてキリストが、ね、現れたわけです。ですから、ね、あのイエス様が、言われましたね、トマスに対して、あ、ピリポに対してでしたか、ね、ピリポが、ね、イエス様にどうか道を見せてください、ね、言うんですけど、でもイエス様がそれに対して、ね、ピリポ、あなたはこんなにも長い間私と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのか、ね、私を見た者は父を見たのです、ね、ヨハネ福音書に書いてあります。イエス様は、ね、御父の現れです。御父のイメージです。ですから私たちがキリストを見るとき、父なる神様を見ている、ね、ということです、ね、ヨハネの福音書からすればもう相当しか、ね、またこのコロサイ書から見れば相当しか考えられないですね。イエスキリストを見るならば、私たちは父なる神様のご性質、目に見えない形を見ているわけです。そしてこの御子キリストは彼の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です、ね、これも、ね、先に生まれたというよりも、英語の聖書が、ね、ファーストボーン、ね、ギリシャ語ではプロトトコスですから、長子ですから、イエス様は作られたすべてのものの長子であると、ね、いうことですね。すべて存在しているもの、ね、目に見えるもの、この花とかこの木の机とか、ね、この空気とか、そうした目に見えるもの、目に見えないもののすべての長子なんですね。イエス様は万物よりも先んじて生まれたお方。で、16です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。アメン。書いてありますね。万物は御子によって作られ、御子のために作られたと書いてありますね。ですから皆さん一人一人は御子のために作られているんです。皆さん一人一人はイエス様のために作られているんです。皆さんは御子、イエス様によって作られているって書いてありますね。すべては御子によって作られた。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。アメン。ここを見ると、ね、主日のメッセージがなんとなくわかりますね。今日 教会とキリスト、これは花嫁と花婿の関係です。そして聖書は子羊キリストの結婚によって、ね、終わります。全ての、ね、この聖書の目的、それは御子キリストと一つとなって、そして御子がキリストが、ね、結婚するというところ、そこから先は永遠の世界です、ね、黙示録の21章で子羊の花嫁が登場し、そして22章では永遠が、ね、天国が書き記されております。そしてこの御子キリストの花嫁として、ですからこの地上に父なる神様がこの地上に御子キリストの花嫁を整えるまでが、ね、このどうやら聖書の、ね、始まりで、まあ、目的であるわけですね。聖書は天地万物の創造から始まります、ね、初めに神は天と地を創造された。そして地上のあらゆる、ね、一つ一つのものを、ね、作っていくところから始まり、そして第6日目には人を作られます、ね、人を作られ、そして第7日には創造の完成を告げられ、神様は安息されます。全てを作ることは成し終えられた。人間を作られた時点で、ね、そうです。そして神様は人を神の形に、ね、すなわち男と女とに創造された、ね、人が一人でいるのは良くない、それで私は彼にふさわしい助け手を作ろうと、ね、神様は仰せられました。どうもこれ、ね、人が一人でいるのは良くない、ね、どうも神様のその植木を感じます。キリスト、ね、万物の先駆けとして、長子としてキリストが作られた。そして、ね、その後に人が一人でいるのは良くないということで、ね、花嫁を神様は整えようとして人を創造され、そして、ね、人をそのキリストの花嫁として行くべきところが、人は、ね、花嫁失格なことをしてしまった、ね、神様から離れて罪に陥って、でそれでもうあらゆる不正をして、神様は、ね、創世記6章の時点でもう人間が考えることが悪にばかり傾くので、もう本当に神様は、ね、心を痛められました。でそれで一度まっさらにします、ノアの洪水によって。そしてノアの洪水以降、ね、神様と共に交わりつつ歩む人々を、ね、起こし、そしてアブラハムを起こし、アブラハムの子孫に神様の言葉律法を託して、そうしてイスラエルからイエスキリスト、この世界の救い主を、ね、送り出されたんです。イエスキリスト、このお方はこの世に来られたんですけども、しかしこの世はこのキリストを受け入れませんでした。ヨハネの一章にも書いてありますね、冒頭でお見せしましたのがヨハネの福音書の一章一節からなんですけども、で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ね、この言葉、人間であるかのような、ね、彼、という言葉、使われます。はじめに言葉が、ね、これロゴス、言葉ですね。これはキリストを表しております。はじめからですから言葉なるキリストはおられて、そして2節、この方は、ね、彼ですね、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。アメン、ね、もうヨハネの福音書においても同じことが書かれております。万物の先駆けとして言葉なるキリストがおられました。そして全てのものはこの方によって作られ、そしてこのお方のために万物は、皆さん一人一人はこのお方のために、このお方によってできたんです、作られたんです。全てのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。アメン。で、この方イエスキリスト、イエス様がですから全世界の主人公です。万物の宇宙の主人公、それは人間ではなくイエス様です、ね、人間はどうも人間中心に考えて、ね、この全世界のありさまとか科学とか解き明かそうとしていくんですけども、でも万物の中心は人間ではなくこの方イエス様なんです。 ね、聖書を読んで、ね、女性が、ね、女性は男性のために作られたっていうところを読むと、ね、まあ、ある女性は、ちょっと嫌がる表情を見せること人も方もおられるんですけども、万物は、ね、この世界の主人公は人間ではなくイエス様だ、そして人間は、ね、そのイエス様のために作られたんだ、ね、これに対して無神論者たちは、ね、同様に嫌な顔をするんですね。自分が主人公ではなくなってしまうから。けれども皆さんはどうですか？皆さんはキリストのために作られたのだ、これに対して喜びを覚えるでしょうか？アーメンできるでしょうか？皆さん幸いですね。そうです、それならば皆さんは、ね、作られたままを生きているんです、ね、作られたままを生きない、人がいる人は非常に不幸です、ね。まあ、このマイク、ね、これは人を殴るために作られたんではなく声を、ね、拡張させるために作られた。ですからマイクがもし人を殴るためにばかりに使われて、ね、全然声を拡張されることに用いられないとしたら、ね、マイクの本望を果たしておりません。それと同じように人間はキリストのために作られた。ですからキリスト抜きで生きている人はキリストの、ね、作られたその本望を果たしていないんですね。ですからキリスト抜きで生きている人はいろいろな不調をきたらせてしまいます。マイクは人を殴ることに使っていれば当然壊れます。それと同じように人間もキリスト抜きで用いているならばもうどんどんいろいろなところに不調をきたして、ね、しまいます。人はキリストのために生きること、これこそ人間の本望であり、そしてそれこそ皆さんの意味です。全てのものはこのお方によって作られたんですけども、そしてこのお方、ね、イエス様は元からこの世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知りませんでした。ヨハネの一章の10節に書いてあります。そして11節、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。アメン。なんとこの世の中、このお方キリストという万物の主人公がこの世に来られたのに、しかしこの世は受け入れなかった。けれども受け入れた人々は神の子供とされる特権が与えられた。神の子供とされ、そして後にはキリストの花嫁、教会に、ね、組み入れられる、その特権が与えられたんです。結婚は基本的に男性と女性の合意のもとでなされるものです、ね、この世の中には強制的に、ね、合意のもとではない強制的な結婚もありますけれども、しかし基本は男性と女性が、ね、互いが一つになること、これが結婚です。ですから、ね、合意する人と合意しない人は出てくるんです。このキリストという花婿に嫁いで行くということを合意する人がクリスチャンです。クリスチャンじゃない人、ね、無神論者とかは、ね、この花婿キリストを受け入れない、ね、自分が主人になっていきたいんだと、ね、そのような自由意志がですからあって、そして二手に分かるんですね。キリストを前にしてキリストの花嫁となることを合意してキリストに嫁いでいくか、それともそれを退けて自分勝手に好きに生きていくかって、その行く先々は各々天国と地獄になります。でキリストに嫁ぐことを、キリストを主人とすること、ね、キリストを主と呼ぶことを、それを合意して意図的にキリストの、ね、ところに行くならば、私たちはキリストの花嫁と、ね、最終的になります、ね、教会としてなるんですけども、しかしそうでない人は、ね、永遠の、ね、滅びに行ってしまいます。この世界ですから、今この時間、なぜ時間が与えられているか、一人でも多くの人々が合意してキリストのもとに嫁いでいって、そして一人でも多く救われること、これを神様は望んでおられるんです。だから今の時間開かれております、ね、高校生クイズで、ね、まあ、10秒以内に、ね、この境界線の右丸の側に行くか×の側に行くか、ね、10秒の時が定められている。それと同じように今この時定められているんです。時が キリストの花嫁の側に行くか、それとも一人で、ね、自分が王として自分が主人として生きていくか、ね、定められているんです。その定められた時の中においてキリストを選ぶ、ね、丸の側に行く人は、ね、天国に入れるんです。私たちは今この時ですから、本当に貴重な時を過ごしているわけです。巫女はこの見えない神の形であり、また万物の全て作られたものより先に生まれたお方、そして万物は巫女のために作られた、巫女によって作られ、そして巫女のために作られたと書いてある通りです。17節、巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。アメン、ね、書いてありました。巫女はその体である教会の頭、だから教会は巫女の体、そして皆さん一人一人は教会ですね。そして皆さん一人一人の頭はキリストです。そしてそのキリストは全てを満たして、ね、余りあるお方、ね、エペソの一章の最後のところにも書いてあります、ね、またエペソ一章の22、23にこう書いてあります。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。で、コロサイ書とエペソ書一章つながりましたね。つながってるんです。教会はいかなる存在か、皆さん喜びに満ち溢れてこないですか。教会ってこんな素晴らしいものなんだっていう、ね、一切のものを一切のものによって満たすお方が満ちておられるところが教会です。教会とは建物ではありません。皆さん一人一人です。エクレシア、召し出された者たち、皆さん一人一人は一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、それが皆さん。アメン。この立ち位置に立つべきです、ね、イエス様はいかなるお方か、自分はいかなるものか、教会とは一体何者か、ね、エペソの衣装、コロサイ衣装を見るだけで本当に力が、喜びが湧き上がってきます。そして教会はキリストの花嫁です。このキリストに嫁ぐという意識を決定をして、そして、ね、この天国民として加えられた皆さんは幸いです。19節、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。アメン。キリストはどんなに素晴らしいお方か、ね、書いてありました。そしてキリストはどんなに素晴らしいことをしてくださったかも書いてあります。人間には到底真似できない、ね、本当に罪人たちのために自ら、ね、私たちがまだ敵であったにもかかわらず、その時にキリストは私たちを救うために、ね、罪人のために死んでくださった、そして蘇ってくださった。このキリストがあの十字架上で、ね、血を流され死んでくださった、その御子の血、これが和解の手付け金です。御子イエスキリストの血、御子イエスキリストの命、これは、ね、全人類を贖って余りあるんです。なぜなら万物、ね、人間のみならず、ね、鳥とか動物とか海の生き物とか全部このキリストにあって作られ、キリストのために作られた、その、ね、万物の長子、万物のトップであられるはずの御子キリストがなんと人間のために死んでくださったんです。自分の命を、ね、肩代わりにして人間を救うために、神様の前に人間を買い取ってくださったんです。人間が、ね、罪に陥った、人間が死と呪いに入ってしまった、その人間を、ね、買い戻すために イエス様はご自身の命を投げ出された。そのイエス様の命、イエス様はいかなるお方か。天地万物はこのお方にあって成り立ち、このお方にのために作られ、このお方にあって、ね、成り立っている、その尊き御子キリストの血、それは何者もあがなってあまりあるんです。だから皆さんがね、私の犯した罪、これは、ね、キリストの血であってもあがないきれない、そんなことはないんです。そんなことは失礼、ね、皆さんが犯した罪、どうして天地万物を作られたお方、この、ね、お方にあって成り立っている御子キリストの血が皆さんのあのこと、このことをあがなうことはできないでしょうか。そんなはずはないですね。御子イエスキリストの血、それは全てを買い戻してあまりあるんです。これはとても深い深いことです。このこと、ね、言葉だけで読みました。ほんのちょっとだけ皆さん理解できたかもしれません、ね、けれども理解すれば理解するほどに恐れ多い、本当に深い深いキリストの奥義、それにただただ震えおののくのみです。また喜びがあふれ出てくるのみです。ぜひ皆さん、エペソ書の一章と見比べながら、この真理をよく味わってください。そして自分のものにしてください。我が内にいますイエス・キリストは、ね、そんなたかたか陳家な悪霊とか、ね、またこの世の権威とか、そういったものを、ね、よりはるかに上に負わすお方です、イエス様は。このイエス様にあって歩んでください。目に見える現実、目に見える諸々の問題、そちらの方をキリストよりも重きを置かないようにしてください。キリストの方こそがはるかに重いお方だからです。皆さんが思いくらまされてはなりません、ね、目の前にとても素晴らしい美味しいご馳走があるにもかかわらず、ね、それを見えなくさせているものによって、ね、まずいものを食べさせられてはなりません。皆さん、覆いを取り除けられるように、耳の覆い、目の覆い、心の覆いが取り除かれるように、主イエスキリストの名前をって宣言します。アーメン。皆さん一人一人自身宣言してください。自分自身に対して宣言してください。この真理を阻む覆いは我が主イエスキリストの名前によって取り除かれよ。アーメン。
真理を阻む覆いは我が主イエスキリストの皆によって取り除かれよ。
アーメン。これをいつも宣言してください。御言葉がわからないとき、またこの礼拝に、ね、来た途端に何か思いがぼーっとくらまされてしまうような霊的攻撃を受けた感じるとき、我が主イエスキリストの名前によって覆いは取り除けられよ、宣言するべきです。知れば知るほど、理解すれば理解するほど、キリストは深い、またこんなにも素晴らしいお方なのかと恐れおののきが湧き起こってきます。喜びが湧き起こってきます。そして確固たる、ね、揺るがされない確信が湧き起こってきます。どうか皆さん惑わされることはないように、そして本当にもっともっとこの御言葉の奥義が分かっていけるように、それぞれ自身で宣言し、そしてますますそれらを体得し、ものとしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれこの御言葉の奥義へとますます入っていくことができるように、そして真理の覆いを妨げるものを一切主イエスの名によってそれらを取り除くように、今それぞれ宣言し祈る時を持ちたいと思います。
主よ、今日も私たちがエペソの手紙コロサイ、これを通してキリストにある私たちのその蓄えられているその優れたところをしっかり信仰によって自分の中に蓄えれることができますように助けてください。キリストイエスの中にあって私たちの信仰が、そして全ての生徒たちの信仰が本当に希望に至り、真理の御言葉によって本当に 主の皆を褒めたたえる栄光の信仰となられますように、イエス様助けてください。私たち一人一人が主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって満たされて、イエス様がこの地上に来られて見えない父なる神様の姿、それを明かしされた孤独、私たちもこの地上においてイエス様に続くものとして、見えない賛美一体の主の皆を褒めたたえ明かしすることができますように、主を助けてください。万物は主にあって作られ、そして主は全ての万物の長子であられるということをしっかり捉えて、長子であるそのイエス様に仕える一人一人のエクレシア教会となられますように祝福してください。以前の行いをイエスキリストのビラによって離れた一人一人でありますように、そして彼の死に預かり和解させられた人らしく、主よ聖であり、また傷もなくしわもないものとして歩むことができますように、私たちを助けてください。キリストというこの信仰の土台の上にしっかり立って、そして私たちが聞いた福音の希望をしっかり捉えて揺るがない、そしてこの揺るがない福音を全ての人々に伝えることができますように助けてください。今日私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。全てのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。アメン。全ての長子であられ、そして我らの主人イエス様、あなたを慕い求め、我らはあなたを主と呼び、あなたが言われる御言葉をそのままそれを守り行いたいと願う我らキリスト者たちが今ここに集まっております。どうか我が主イエス様、あなたが我らの長子とし、またあなたが我らを買い戻しの権利のあるお方として、我らをそのあなたの贖いの衣で包み、我らに敵対する一切の悪しき悪魔サタン、その攻撃からお守りくださいますように、そして悪魔サタンが覆いをかけてこの素晴らしき福音、これを見させなくするあらゆる覆いの攻撃、それらをイエス様取り除いてくださいますように、我らがますますあなたの素晴らしさ、あなたの広さ、高さ、長さ、深さをますます知っていくことができますように、どうか真理の道を開いてください。我らの閉ざされてしまっているこの耳を開き、目を開かせてください。見えないです、聞こえないです、もっと見させてください、聞こえさせてください。御言葉を聞き、それに従い、守りを行うことにより、あなたの子としての喜び、また平安、その祝福がますます増し加えられていきますように、どうか我ら一同教会一人一人を助けてください。教会はあなたが満ちておられるところです。あなたが満ちにあふれるものとして、主よどうか我らを整えてください。ますますあなたを深く知り、ますますあなたをあなたの御臨在を深く深く我らが輝き出させていくことができますために、我らを整えてください、清めてください。あなたが今日この真理を開いてくださることを感謝して、我らの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン、
アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれのお祈りをそれぞれ主に捧げてください。